それでは持続可能な農業の確立に向けてという件名で、一般質問をさせていただきます。現在の農業情勢は新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による米の価格低迷、生乳の廃棄寸前など大問題となっています。またロシアによるウクライナ侵攻や円安などにより燃油、各種資材、農業機械、肥料の高騰による生産費の上昇、特に肥料は今年の秋以降の価格が国の100億円と国連の61億円の拠出をしても7割から8割上がる見込みであります。さらに昨年の秋に農林水産省が水田活用の直接支払い交付金の見直しが発表され、今後5年間に一度も米の作付けを行わない農地は交付対象としない、牧草については葉種から収穫を行う年は現行通り10アール当たり3万5000円、収穫のみの年は1万円に減額、また高収益作物による畑地化を進めるとし、農家に衝撃を与えました。今は採算が合わない、将来に不安がある中営農している状況であります。少しでも不安の解消や担い手が意欲を持って農業に取り組め、羽幌町の農地が荒廃しないよう、これまで以上に取り組みの強化が必要と考え、以下の質問をします。1つ目、生産コストを下げるとともにコスト上昇分を適正に価格転嫁されるべきですが、需給に大きく左右されるのが現状であります。肥料費のコスト低減に向けた取り組みや地産地消のような羽幌町農業を応援する取り組みはできないか。2つ目、水田活用の直接支払い交付金を受けている農業形態は水稲中心もあれば転作中心もあり、酪農家もいるため見直しによりたくさんの課題があります。例えば水を張れる水田は5年のうちに水を張り、米と畑作物のブロックローテーションを進めていけるのか、水を張ることができない水田はどうしていくのか、牧草の安定供給に向けての対策はあるのか、畑地化はどのような農地で取り進めていくのか、また畑地化により中山間支払いや中山間直接支払いや資源保全体活動などはどうなるのか、一度交付対象から外れると所有者が変わっても元には戻らないのかなどなどが考えられます。今後持続可能な農業の確立に向けての町の考え方と課題解決に向けての農家への説明指導はどう取り進めていくのかを伺います。
町長駒井久明君。
村田議員へのご質問にお答えいたします。1点目の肥料費のコスト低減に向けた取り組みや町の農業を応援する取り組みについてでありますが、はじめに肥料費のコスト低減に向けた取り組みについてでありますが、これまで新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、経営への支援として令和3年度に各農業者へ一律25万円を支給しており、令和4年度についても一律5万円の支給を予定し、さらには本定例会における追加補正予算において5万円の追加支給を計画しているところであります。また間接的な支援ではコスト削減等につながる農業用機械の導入に対する助成についても当該交付金を利用した中で 計画しているところであります。また北海道においても肥料等の高騰、価格高騰に対する緊急対策を実施する予定であり、価格変動などの情勢や各種支援策に係る情報把握に努め、当該支援策の活用を含めて農業者にとって最適な支援について検討してまいりたいと考えております。次に町の農業を応援する取り組みについてでありますが、本町における地産地消の状況として学校給食では羽幌産のお米を使用するとともに、キャベツ、白菜、アスパラについても適時使用しており、その他農産物においても可能な限り検討してまいりたいと考えております。その他、羽幌温泉サンセットプラザではお米を羽幌産とし、その他農産物においても適時使用しており、特別養護老人ホーム幸せ荘ではお米は羽幌産を使用し、その他農産物においても地元商店を通した中でできる限り羽幌産を使用したいとのことであり、その他事業者においても適時羽幌産の農産物を使用されている状況にあります。ふるさと納税返礼品では現在お米とアスパラのみの取り扱いでありますが、その他農産物においても生産者に対し取り扱いを呼びかけし、本制度を活用した中で農産物の PR なども行いたいと考えておりますが、生産者との調整の中で進んでいない状況にあります。また観光面では町の声かけにより農業、漁業、商工、観光の各団体の共催にて始めた羽幌秋祭りを3年ぶりに行うことを予定しており、実施時期においても集客の効果が大きい新米と野菜が揃う10月の開催とすることとしております。さらに留萌農業協同組合が進めるふるさと共創事業では、本定例会における補正予算として財政的な支援を予定し、人的な支援も合わせ観光などの魅力を PR する中で、首都圏等における販路拡大を目指すことも進めており、その他関係団体が行う各種の事業についても積極的に対応することにより応援している状況にあります。2点目の持続可能な農業の確立に向けての町の考え方と課題解決に向けての説明や指導の進め方についてでありますが、持続可能な農業とするためには担い手にとって魅力があり、やりがいの持てる農業であることが重要と考えております。消費者の信頼に応え、安全で安心な農産物を安定的に供給できる地域農業となり、そのことにより安定した収益とともに収穫時における大きな達成感を味わえることが必要と考えるものであります。本町においても国の農業政策に対する基本を対する方針を基本としつつも、各地域に合わせた産業基盤の構築を目指すものであり、そのことからも今回の水田活用の直接支払い交付金の見直しについては、 町の農業を維持していく上で大きな問題であるものと考えております。今回の見直しにより農産物の品質の低下、農業者の収入の減少、作付け農用地の減少や耕作放棄地の発生などが起こり、このことにより基盤整備などへの影響や営農意欲の低減退から離農者が増加し、担い手不足の加速も合わせて地域農業の衰退へとつながることも危惧するものであり、議員ご指摘の課題と合わせて農業者の皆様にとって少しでも良い方向に向かうよう取り組んでいく必要があるものと考えております。現在留萌振興局を中心として留萌農業協同組合、各土地改良区、関係町村などにより地域ごとの課題を把握すべく意見交換等が進められているところであり、これらにおける取り組みも踏まえ各農業者への説明もさらに進められていくものであり、地域において持続可能な農業の将来像を描くことができるよう、留萌農業協同組合や関係機関との連携により指導や助言なども行ってまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
はい、それでは、再質問をさせていただきたいと思います。今回、一発質問をした最大の理由はですね、私も40年以上農業を従事しているんですが、米価下落ですとか資材高騰ですとかっていうことは何回も経験はしてきてはいるんですが、今回は、コロナによってのその、生産物の価格低減と、あとこのウクライナ情勢やら円安やらで、資材の高騰によってですね、ダブルパンチを受けて、私の中でもここまでその農家が疲弊しているような状況っていうんですかね、先が見えない状況っていうのは、私も経験がないぐらい、今非常に大変な、境遇に遭遇しているということでですね、その現状を皆さんにも理解してもらいたいのと、やっぱり次の担い手が意欲を持って農業を続けていけるように、今までも行政側のサイドからですね、たくさん支援はいただいてますが、それ以上の支援とまた協力等をいただきたいという思いで一般質問をさせていただきました。ちょっと長くなるんですが、今の現状のところをですね、まずちょっとお話をさせていただきたいと思います。自分は個人経営でないものですからちょっと金額が大きいので、その数字の5分の1かそのぐらいの感覚で掴んでいただければ、羽幌町の個人農家でも影響の度合いが分かるかなと思うので、ちょっと、まず肥料の関係なんですが、自分のところではですね、令和2年度からいきますと、871万円肥料費かかってたのが去年、999万円ということで、上がっているんですが、今回、肥料費が値上がりしますということが新聞等できちんと出ましたら、今年の秋自分たちが麦をまく段階から、いくと 1.8 倍という、数字がまず出されております。この部分に関しては、今農政が進めている緑の食料システム戦略の中にもですね、化学肥料の低減ということを謳ってまして、今中間目標として2030年度までに、肥料も2割減を目標とするという謳い文句があってですね、この間岸田首相が、それと絡めて、肥料高騰対策を打ちますということをその参議院選挙のその中のお話の中に、されてまして、 その部分でいきますと、実は昔も過去にそういうことがあります。2008年に肥料の使用高騰によってですね、肥料の低減を条件に価格上昇分の7割を補填したという経緯がございます。それにを参考にして取り組んでいくようなことのニュアンスを言ってますので、それがもし7割補填されるようなことになったとしてもですね、私の法人の場合は250万円ほど肥料代がかさむということになるので、一般の家庭でも 4,50 万はかさむ。もしそれがなければ800万との要は肥料費が上がるというような状況でありまして、ここら辺に関しては今選挙も公示されましたので非常に期待はしているところなんですが、将来的にこの価格がいつ元に戻るのか、また北連なんかはもしその価格が上がったとしても世界的いろんなところから供給をしてもらわなきゃならないため全数量を調達できるかどうかも不透明ですということなので本当に危惧をしているという状況であります。それと同時に光熱電気代もですが、燃料費も今現状でもまた値上がってまして、これも自分のところでいきますと令和2年に約400万、3年度に555万、多分今年度今の状況からいくとプラス150万ぐらいは経費がかさむであろうということであります。それともう一つ、ちょっとこれは酪農家の餌のことなんですが、これちょっとたまたまなんですが、今日新聞で、全農が7月から今年度の7月から9月期の、餌代をトン当たり1万1400円上げるという新聞報道がありまして、これを今年度、1月からずっと4期に分かれているんですが、1月から3月期でトン当たり2900円、4月から6月期で4350円、7月から9月、今回、1万1400円、値上げすると。で、北連も似たような金額で値上げすると言ってますので、これもですね、生乳の余りというだけでなく、自分たち米農家と同じようにですね、コストの上昇とともに、生乳がだぶついているということで、これもまた非常に危惧している、状況であります。こういう中をですね、自分たちじゃ何ができるのかということなので、質問にも書いてあるんですが、コスト削減という部分でいくと、肥料を少しでも使わないようにする、それから有機肥料に切り替えるということなんですが、なかなか簡単にいくものではなくですね、一番、簡単にいくとすれば、土壌分析をしてですね、無駄な肥料を使わないということで、多少は数量が少なくても済むのか、自分たちの肥料の使い方が正しいのかどうなのかも、そういうことで分かるということもありましてですね、これもどういう状況になるか分かりませんが、そういうことを全庁的に、農地で、全庁的の農地で、検査をするとなったときにはですね、そういうところの予算的な部分で、多少の支援はいただきたいという思いもございます。あと本題の中でいきますと、答弁書にもありましたが、では3年度よりですね、地方創生臨時交付金が出たときに、農家に対しての支援をいただいてます。そのことに関しては感謝を申し上げますが、 これまだコロナが収束しておりませんので、これからもですね、この新型コロナウイルスの地方創生臨時交付金の追加等がですね、あったときにはですね、今私が述べたこの現状を踏まえてですね、どういう形の支援がいいとは、これは農協とのいろんな協議もあるでしょうが、最大限ですね、そこら辺を汲み取っていただいて、ご支援をしていただきたいと思うんですが、そこら辺、考え、町長、どうでしょうか。考えをお聞かせ願いたいと思います。
町長、小林沙樹君。
そこら辺の考えをというご質問でございますが、現状ではですね、まだ出たばっかりで、大変だ、大変だといったところでございますので、今後ですね、北海道の西部、どういうふうに動くのか。また国もどういうふうにこの先考えるのか、そういったものを見極めながらですね、町としても、どういうことができるのか相談を申し上げていきたいというふうに思いますし、また地元 JA も留萌ですね、羽幌に本社があるわけですので、近場ですので、よくよくご指導を受けたいというふうに思っておりますので、もう少し時間をいただきたいと思います。
10番、村田沙人君。
はい、前向きな、答弁ということで、捉えていただきたいと思います。今、町長の答弁にありましたように、私の中の部分もあるかどうかわからないという部分もございますが、そういう時が来た時にはですね、ぜひとも今の答弁と同じような形でその最大限、支援をよろしくお願いいたしたいと思います。もう一点、この新型コロナウイルス感染症 の地方創生臨時交付金のことについてなんですが、その支援のプラス、まだ明日の定例会で、あれなんでしょうけども、スマート農業推進事業という事業でですね、今 そのスマート農業、特に田植え機だとかトラクターに対してですので、補助事業、実は1回目の時に、公表で出して、今現在で十数件というその申し込みがあって、その中には、やっぱり万度に100万ぐらいもらえないと俺導入できないわって、辞退するわってやめるっていう農家の方も実際にはおります。そういう点で、追加でまたしていただいたことに関してはですね、非常に、お礼を申し上げたいと思っています。そういう中でですね、このスマート農業という、部分でいきますと、若手の投資、ということにつながってですね、魅力ある農業をする、それから今言ったその肥料のコストを下げるという部分でですね、きちんと話しますと、トラクターにカメラがいくつもついていて、そのカメラが作物の移動を判断して、肥料は薄いところには肥料をたくさん出す、濃いところには肥料を出さない、その重なりをなくす、そういう、なんていうか、トラクターがもう発売されてまして、それが今言ったその、緑戦略に合致して、やっぱり、徐々にあるでしょうが、導入されていくであろうというところで、これも金額は高いので、誰でも、じゃあ来年みんな入れるわということもなりませんし、今の農業情勢でいくと、なかなか手も出せないということがありまして、これも、あれですね、その今は短期的にそのスマート推進事業ということで、そのコロナの臨時交付金を使っての支援ですが、できるのであれば、やっぱりその国が言ってるその2030年、2050年までにその緑戦略に向かって進めていく上にはですね、農協、関係団体、いろんなところと相談はしなきゃいけないと思うんですが、複数年というか、もうちょっと長期的なその 支援をですね、ぜひともお願いしたいんですが、まあ、そこら辺もですね、まあ、今答えが出せるか出せないかは出せないでしょうけども、まあ、考え方としてですね、どういう考え方が持っているのか答弁をいただきたいと思います。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今村田議員の方から、まあ、今後の魅力ある農業ですとか、コスト削減に向けてスマート農業の導入に対する機会の支援ということで、まあ、長期的な部分で何とかできないのかというようなご質問かと思います。まあ、今回地方創生臨時交付金を使った中では、やっぱりなかなか国の補助金ですとかそういったものを使って導入していくとなると、余計な部分といったらちょっと語弊があるかもしれませんが、必要としない部分までの費用という部分も見なければならないというのが結構あるのかなと思っています。そういった観点で今回 JA さんと協議する中で使いやすい交付金ということで地方創生臨時交付金を活用した中でまず進めていただきたいということで支援させてもらっているところです。今後ということで、なかなか議員おっしゃる通り1台あたりの導入費用というのがかなり高額になるのかなというふうに自分の方も考えておりますので、単純に町の単費ということになれば財政負担というのもかなり出てくるのかなというふうには考えています。かといってまるっきりということにも町としてもスマート農業推進という部分を考える中では、支援というのは、必要ではあるというふうには考えておりますので、その国なり道なりの交付金も有効に活用しつつ、どのような形で支援できるかといったことについては、また理事者とも財政サイドとも協議しながら、また JA さんとも協議しながら、より良い方向に向けていけるように検討してはいきたいというふうには考えております。
10番村田佐々木人君。
はい、今伊藤課長の方からですね、前向きな検討をいただいて、私もですね、財政的な部分から言ってですね、私お願いしているのもなかなか苦しいであろうということも承知でですね、今の駒井町長はですね、やっぱり一次産業を守るとおっしゃっていただいてますので、できる限りで、よろしいので、そこら辺で検討をお願いしたいとつく思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。今の現状の中ですね、こういうその投資をして農業を続けていくっていうことに関してはですね、後継者がいなくて、どっかで離農しなきゃならないとか、誰かにこう渡しかけないっていう人はなかなか、そういうところには力を入れないんですが、やっぱり、今の、農業者の中の若手の中には、前回その説明会があったときにも、単年度でなくて、複数年にわたってこういう制度は、継続できないのかというのと、あと農協職員、これは J 留萌院が合併したんですが、羽幌町いい取り組みしてるよねっていうことも言ってましたので、ぜひですね、前向きな検討をお願いしたいと思います。次に、移ります。1点目のですね、農業者に対する応援という中でですね、今までも行政側で、答弁の中にはありますが、いろんな形で、羽幌さんのものを使っていただいていることは私も承知しております。そういう中ででもですね、今まで以上に羽幌町さんの、米ですとか農畜産物のですね、羽幌町における消費率を上げるためにですね、どういう形がいいのかということも私もなかなかはないんですが、例えばですけども、羽幌町にはですね、穀類も米、大豆、小麦、そばとかがあったりですね、そういうその羽幌町で取れた生産物を、羽幌町の業者がちょっと加工していただいて、新たにこう商品化して売り出すだとか、答弁にもあったふるさと納税の返礼品になんか利用できないのかとか、いろんなことを なんか考えるんですが、なかなかこれといって自分としてもこういうことをやってどうですかっていうのは言えないんですが、まあ町として、その地産地消とかその消費率を上げるためのですね、何かこう新しい、一歩を打てる何か方策がないのかどうなのか、何かそういう検討していないのかどうなのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今、町の特産品というか、取れる農産物についてある業者ですとかそういった部分も通しつつ、六次産業化的な部分のところへんも含んでいるのかなというふうには考えておりますが、そういうことも含めて何か消費拡大につながるような取り組みが考えられているのかというご質問なのかと思います。基本的な部分といたしましては、答弁の方に申し上げている部分が現状というところなのかなというふうに思っています。で、どうかといたしましても、他に何か可能なものがあるのかといった部分は、業務を進めていく中で考えていないわけではないんですけれども、なかなかどういうことがいいのかという部分は議員おっしゃるとおり、私どももちょっと、いい方策が見えていないというところもあります。で、答弁の中でも少し述べさせてもらっておりますが、JA さんが今進めておりますふるさと競争事業というものがございますが、こちらにつきましては本庁だけではありませんが、館内全体で一丸となって留萌の農業をなんとか応援しつつ、販路拡大も含めていろんなことを取り組んでいこうということで今進んでおりますので、そういった部分も活用しつつ、その中で他の町村での取り組みも考えながら本庁にとって何かできるかというところへんも今後で課題とは思いますが、精一杯考えていきたいなというふうには考えております。
10番村田沢人君。
はい、そのふるさと協業事業ですね、それもですね、館内各町村がですね、揃って協賛してくれたということは私も嬉しい限りです。今課長が答弁したように、あったようにですね、それぞれの町村で、多少違った取り組みやりのことをしてますので、そういうのもですね、参考にまたいい案があればですね、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。2番目に移ります。この水田活用の直接交付金に関しての質問に移りますが、まずちょっと、これも酪農やそれから天作田で牧草を作っている方のことについてちょっと お聞きしますが、今現在ですね、羽幌町におけるその装置としての面積がですね、ちょっとこれは島は外した方がいいのかもしれませんが、羽幌町にいる家畜の頭数とその装置の面積とでいって、供給と そのバランスっていうんですかね、ここら辺は どのような今状況なのか、もし分かる範囲でいいので教えていただきたいと思います。
農林水産課長伊藤正則君。
お答えいたします。町内の酪農家さんの部分で消費される部分と、本庁での装置作付けしている部分の、需給のバランスというところへんのご質問だったかと思います。本庁における牧草の現状につきましては、作付けしたものについては、町内の酪農家さんの方で消費されております。で、資料の部分ですか、敷きわらという部分のちょっと割合まではちょっと分からないんですけれども、基本的には町内で消費されておりまして、外に出しているという部分についてはほとんどないような話で聞いておりいる状況にあります。
中盤村田沢人君。
現状としては需給と供給は大体合っているということの認識でいいのかなと思うんですが、その中で、 まあ、この、水田利活用、水田活用の部分でいきますと、天作田にですね、牧草を植えている面積もですね結構あってですね、まあ、今の課長の答弁に行くと、まあ、大体マッチしているということなんでしょうかも、まあ、あの牧草、今年度から一応その収穫の年は1万円という基本的な部分、まあ、そうなるとやっぱり、その奨励金としてはですね、羽幌町に入ってくるその交付金そのものが減っていくということにもなりますので、まあ、ここら辺はですね、まあ、どこまでをその天作田の装置を、麦とか大豆っていうの方向性に持っていくのか、まあ、水田に戻すかってことも、まあ、これはいろいろありますが、やっぱりはその天作田としての牧草っていうのはですね、やっぱりまあ供給の部分もありますけども減らしていかなきゃならないのかなっていうこともあるんですが、そこら辺 の, あの認識としては行政側としては どのような認識を持ってますか。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まあ牧草で今作っている部分を、まあ、減らしていかなければならない なることにもなるというような、まあ、そういう部分もあるのかと思うんですが、まあ、現状の部分といたしまして需要と供給という部分のバランスが、まあ取れていると。ただ、まあ、あの交付金の関係で、まあ、今後どの程度作付け面積という部分が減少するのか正直わからない部分はあるんですけれども、まあ、国の今考え方として先ほど議員のおっしゃった通り、3万5千円と、まあ、あの橋作業しない場合については1万円ということで、まあ、今道の方でもこの1万円の部分に対して追加の緊急支援ということで10R あたりですか、5000円の追加支援という部分も、まあ、考えられているというようなお話もありますので、そこら辺を見極めながら、まあ生産者の方がどういうような方向性を持っていくのかという部分に出てくると思いますので、その辺の動きを見ながら、まあ、町としても、まあ、JA さんと協議しながらどういう形がいいのかといった部分は、まあ、検討していくことになるのかなというふうには考えております。
10番村田沢人君。
はい、まあ、行政側 の取り組み考え方としては分かります。まあ、そういうのも踏まえてですね、この今回 の水田活用の支払い直接支払い交付金についての、質問をちょっと、まあ、内情的な部分にもなるんですが、やっぱり、農家としてそのどういう形で進んでいけばいいのかというところが、今非常に見えにくい、というところがあってですね、何点かちょっと質問をさせていただきたいなと思います。まあ、今回その去年の秋に、まあ、農水省がこう言われてですね、一番最初にやっぱりそのショックを受けたのは、自分たち米が作っている農家でなくてですね、全面転作をしている農家さん、まあ、この農家さんでいきますと、田植え機もなければ育苗そういう施設ももうない状態で、ということは、水を張ることができないということになりますし、まあ、あとその他のところでですもね、もともとその羽幌町の川の水利権がないですとか、まあ、いろんな農地があってもう水が張ることができないような状態のところもあります。まあ、こういったところのうん、今国が言っている部分で、5年に一度水が張れないという場合としてですね、問題点の中にやっぱりまあ、土地改良区の運営も どうなのかとか、まあ、町で言ったら農地の価格が下がってこれば当然固定資産税も下がっていくということもなりますし、まあ、あと、自分たちが活動の中でやっている 中産間の直接支払い、あと資源保全活動などですね、水を張らないことによって、例えばそういうところでその二十歳化をした場合だとか、5年のうちに水を張らないから、その3万5千円の対象から外れた水田、こういったときにですね、やっぱり、一番心配するのは離農者が出たときに、次の担い手の人方がその農地をちゃんと買って、耕作してくれるのかどうかというところが非常に心配でして、まあ、こういう部分をですね、なんとかその払拭するために、まあ、これはまあ行政もですが、まあ、農協としても、まあ、国なり道なりいろんなところにまあお願いはしなきゃなんですが、やっぱり町として、今するべきことはやっぱりその5年間のうちに国はそのいろんな意見を聞きながらこうまだね、変えたり、いろんなことをこうもしかしたら5年間が6年7年になるかもしれませんし、そういうところへんの道筋が全然見えない中で今私たち農業者経営をしているので、やっぱりそこらへんのその道筋を、できるだけその早く分からなんていうんですかね、線路を引くっていうわけじゃないんですが、誘導するっていうかね、指導するっていうんですかね、そこら辺は、農協サイドも、まあ、当然なんですが行政とタイプして、取り進めていかなきゃならないのかなと思うんですが、そこら辺は、非常に難しい問題かもしれませんが、どのように取り組んでいくおつもりですか。
農林水産課長伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まあ、今後の水活の交付金の見直しに関して農業者に対して、まあ、どういう形で、まあ、進めていくのかというようなことかと思います。議員おっしゃる通り、私どもといたしましても、昨年の秋から冬ごろ、まあ、12月ごろにかけて、この交付金の見直しということで、もともとの考えとしてはあったのかもしれないんですけれども、まあ、大きなアナウンスとしては、同じような時期に知り得たというようなところであります。そういった中で、まあ、全国的に、まあ、そういう大きな話題となって、かなり今、各、まあ、国の各政党においても、まあ、様々な提言とかも、まあ、出されているというようなことで、いるかと思います。まあ、現在、その本庁を含めて、まあ、オール北海道ということで、まあ、北海道が主体的になって今、まあ、関係機関の連絡会議というものが、まあ、立ち上げられているというところであります。まあ、その中で、その各地域の課題というものを、まあ、複数個の、まあ、課題に分散して、まあ、それぞれの中で国に求めていく対策ですとか、まあ、北海道が行っていく対策ですとか、まあ、地域が実施しなければならない取り組みというようなことを整理しながら今後進めていくというようなところで今進んでおります。その中には本庁をはじめ留萌農業協同組合さんも地域の協議会というような枠組みの中で参加し、まあ、それぞれの農業者さんが抱える、まあ、意見とかも、なんていうんですか、上げていくというようなところでありますので、そういったところ辺を含めて、町といたしましても、どのような形で農業者さんに対して、説明ですとか、助言ですとか、そういったことができるのかということを、JA さんと一緒になりながら、今後、考えていかなければならないというふうには考えております。
中盤、村田沢人君。
はい、今、課長が答弁したようにですね、その対策に部分に関してはですね、まあ、上には伝えることは伝える、それから今言った町自体がやっぱりその羽幌の農業者を守るためにこれからしなきゃならない部分もあると思うんですが、まあ、そういう中で今一番私が、心配している部分は、二十歳化、要は国が進めているその二十歳化の部分に関して、 来年度の申請がタイムリミット、他のところはまああと5年間米作んなかったら3万5000円当たりませんよとかって言ってますが、この畑地化に関してはもう、タイムリミットが来年の申請までということで、そこまでにじゃあ羽幌町の中の、まあ、農業者の中に俺畑地化したいんだって言った場合に、農業者がそう言うなら全てを OK していくのか、なんて言ったんですか、まあ、自分もどうしたらいいのかわからないからなんですが、やっぱりそこら辺はそのもうあと4年間もない、あと1年あ数ヶ月ですかね、来年度、まあ、そういう中で決定していかなければ、その後にいや俺失敗した畑地化すればよかったってなってももう間に合わなくなってしまうこともあるので、そこら辺はですね、やっぱり、まずは重点って言ったらいいんですかね、関係機関とも相談してですね、道筋、説明会なり、まあ、農協とともにですね、指導助言をしていただきたいという思いがあるんですが、そこら辺ちょっと特化した質問なんです。そこら辺は どのようにお考えでしょうか。
農林水産課長伊藤正則君、
はい、お答えいたします。まあ、畑地化に関して、農業者に対して、いい方向に向かうように、説明会とかも早めに動いていくべきではないかというようなご質問だと思います。現在、昨日おとといですか、JA さんの方で農業者さんに対して、この交付金の見直しに関する説明会というものがなされて、数十、60名くらいなんか参加されているというふうに聞いております。で、その中で、全体的な制度の変更ですとか、今後の国のブロックローテーションに対する考え方とかも含めて、説明しているというところら辺で、大枠の部分での説明というのはなされているのかなと思っています。で、今おっしゃられる畑地化に関してという部分で、時間があまりないというところら辺で、どういうふうにということかなんということなんですけれども、そこの部分に関しましても、JA さんと今後の協議の中でどういう形で進めていくのがいいのかという部分を協議しながら、できるだけ早めにどういう方向性がいいのかという部分は一緒になって考えていかなければならないのかなというふうに思っています。
10番村田沢人君。
私もですね、JA留萌のまだ、理事としてですね、今の答弁も含めて、早急に、そういうことができるような体制を取りたいと思うんですが、正直、昨日おとついあった説明会の中では、そこまでの詳しい説明はなされておらず、また農業者がどれだけその細かいところまで理解しているかというと、もっと私も聞きに行ったんですが、もっと細かいところでの質問出るのかなと思ったら、2つ3つ質問が出ただけで終わったので、多分そうなるとやっぱりきちんとしたもっと細かい説明会をして、いついつまでにこうなんですよ、この分に関してこうなんですよっていう分かる範囲でもいいので、もっと細かいそういう説明をするべきなのかなと昨日おとついですか言って聞いた段階で思ったので、そこら辺は、農協とタイアップしてですね、話せるところは話す、それからまだ分からないのでこれから国どうに要望していくは要望していくということで、少しでもその農業者が安心できるとでの取り組みをお願いしたいと思います。最後にですね、今回こうやって一般質問した中でも、自分たち農家が生き残るためにはですね、やっぱりその国とか道からのそういう支援がですね、どんな形でもなければですね、 今までもそうでしたが、なかなかそれなくして自立できるのかというとなかなか難しい状況にはあります。今回その農水省が水田活用の3万5千円を外すと言ったときに、やっぱり一番よぎったのは羽幌町の農業の維持と荒廃地が出た場合どうするのかというところがですね、一番心配だった部分でですね、まあ第二にもありますが、持続可能な農業というところでいきますと、やっぱり私もそうですが、行政もそうですが、自分たちができる部分よりもですね、やっぱり、国にお願いしたりする部分が非常に多くてですね、もしこの3万5000が当たんないと当たんなくなった農地があったとしても、持続可能にするべく、やっぱり違う形での交付金なり、所得保障なり、そういうことを国にお願いしていかないと、おそらく農業はその今の羽幌町の農地全部維持することは不可能だろうというところで、まあ、町長はじめですね、担当課も含めて、それから J ・ルモイも含めてですね、いろんなところで、まあ、振興局なりどうなり、まあ、国になり、行ったときにはですね、大きな声で現状を伝えてですね、その農業を守るためのお願いをですね、大いにしてきていただきたいというのをですね、私のお願いとしてあるので、そこら辺の考えをですね、最後に町長に考え方を聞いて、質問を終わりたいと思います。お願いします。
町長、小林佐伯君。
お願いをされましたので、考え方ということでお願いは、重々分かりましたので、そういうことに、向かってですね、やっていきたいというふうに思っております。終わります。